私たちクリスマスを迎えしましたらば、もう次は年末の礼拝であります。そして年越し日の終わりを迎えます。神様は歴史を導かれて、直線的な歴史を導かれことを始められたお方は、この歴史を終わらせるお方であります。私たちの究極の目標は死の御再臨であります。いや、それ以前に私たちの治療障害の命の終わりがあるわけであります。生まれたら必ず死ぬわけであります。そしてまた歴史的な神の裁きが近づいていると言われます。必ず終わりが、そして終わりとともに私たちは神の前に立たなければならないですね。厳粛な裁きが作り出されます。私たちは必ず神の前に立つんです。私たちがその時に神の前で、神の基準において神の光の中で、私たち自身のやってきたこと、生きてきたこと、私の存在がそこに吟味され裁かれるんです。だから悔い改めなきゃならない。このアドベントの時は二重の意味において、クリスマスを待ちにふさわしいものとなるために、我らの凸凹を、曲がった心を本当にまっすぐにしなきゃいけない。悔い改めて整えなきゃいけない。と同時に、やがてまさに世の終わりが来る、死の前に立つんだという、初臨の主は再臨の主である。キリストがイエス、キリストイエスが一度来たりと思った限り、これが歴史的な出来事であるから、最後の主も必ず歴史的な出来事として来てくださる、おいでくださるんだということを本当に覚えながら、私たちが神の前に立つ、神の裁きがあるからこそ、私たちは今この時にきちんと悔い改めて、悔い改めた生活をしなきゃならないということになりますね。イエス様が一つの例え話をなさいましたが、愚かな金持ちの例え話があるんですね。農夫が大豊作であったという話であります。もうなすこと、やることうまくいきましてですね、そして本当に大きなこの収穫を得るわけであります。その収穫をしまったことはない、どうしたらいいかわからないですね。もう喜びながら吠えながら、どうしたらいいんだろうかななんて言ってるわけですけど、ああそうしよう、蔵を壊してもっと大きな建てよう、もっとたくさん建てよう、そして自分の収穫をしまい込もう、そして自分の魂を、我が魂を喜べ、安心しよう、もう何年分もの蓄えがある、もう大丈夫、飲め食え楽しめ、こういうわけだったんですね。なかなか素晴らしい、彼は実業家であり、成功した実業家であります、ね、すごく富を蓄えました、素晴らしい人で。だけども神様もおっしゃいました、その場神様の代わりに現れて、バカ者よ、愚か者よですね、今夜お前の魂は取られるのだ、お前が用意したものは一体何のためになるかという話ですね。これから先もう安心だ、飲め食え楽しめ、神様は今夜お前の魂とこうおっしゃいます。皆さん、私たちは今夜召されたとして本当に天国に行けますか。時々考えてみなきゃいけないことだと思います。このままで私は大丈夫だろうか。だからヨハネは悔い改めよと言っています。で、悔い改めるということはどういうことか、これもおさらいになりますけども、聖書に3つの悔い改めの要素が記されているわけですね。悔い改めの3要素。第一に、それは罪の自覚を持つ。コンビクション。自覚です。罪の自覚を私たちが持つんですね。万引きして見つかって捕らわれたときに、本当に悪かったと自覚することと、確かに悪かったけれども、何が悪かったか、運が悪かったと。これ随分違います。同じ悪かったと思う。こういう人は必ずまたやります。自分は悪いことをしたという自覚がないからですよ。時々あまりにも自覚がないんじゃないかと思う人が我々の周りにいるわけでありますね。この人はなんでこんなこと平気でできるんだろうか、なんでこんなポイ捨てできるんだろうかと、 なんかもう散らかしたままなんだろうかと。時々私たちはですね、憤慨することがありますけれど、罪の認識がないんだ。自覚がないんだ。なんともない。分かっててやってる人もいる、中にいるかもしれません。でも自覚がない。自覚がないということは皆さん恐ろしいことですよ。昔青森のある大の療養所、一人の患者さんがですね、本当にあの医務室来てですね、足をぐるぐる包帯巻きして、どうしたんですかって言ったら、あの大きな釘をですね踏んづけてですね、血流したままね1週間くらい生活してたそうです。その人が歩いているんですが、その歩いた後に血がこうついてるんですから、あんたどうしたのって聞いて、それで初めて気がついた。思わず痛かったでしょうねって言ったら、いやいやそうじゃない、痛くないんです、神経がね麻痺してますから、痛くないから問題なんですよね。こんなひどくなっちゃったということなんですね。感覚っていうのは大切なの、皆さん。それを自覚するということが大切なんです。この自覚こそですね、悔い改めの大ポイントです。あ、これはいけない、これは違う。二番目は、罪とその結果について悲しむことだということですね。自覚持つだけじゃなくて、罪の自覚持つだけ、その罪に自覚した罪を本当に悲しむ、悲しむ。ある人はこのただ乗りを、電車のただ乗りをしたというわけでありますね。昔は着せるっていうんですが、今はね、イコカとかなんとか、このパスポートみたいなのがあるんですね、カードみたいな、それをこうかざすんですよ。しかも阪神でも阪急でも全部それで一気に行けちゃうというね、より便利なカードがあるんですね。それ持ってるだけでかざさなくても素通りでパッと開くんですね。都会でそれ使うんですよ。だけどもそれいろいろ工夫することができるみたいで、やる人はそれで負けたという話なんですね。だけどもですね、ある時ですね、あ、それはまずいなと気がついたそうであります。彼はですね、本当にこのどうしたらいいかと思いましたけども、今さらこの謝罪心も恥ずかしかった。まず駅長さんにこう手紙を書いた。もう駅長さんに手紙を書いた。そしてしばらくしてから勇気振り絞ってですね、謝りに行ったんですね。許してくださいって。そのカードを見せてですね、申し訳なかった。で、弁償しますということですね。ところがですね、駅長さんはですね、本当に喜んでくれましてですね、あなたみたいに正直に来た人は、一人もいませんよ。本当にそれは大切なことですから、これからどうぞ真面目でその心で頑張ってくださいって反対に励まされてですね、帰ってきたということでありました。本当にホッとするとともにですね、二度とやらない、やりたくない。本当に自分の心が、彼はとてもですね悲しい気持ちになったそうですね。うまくやったというよりも、本当にある時から神様が働かれてですね、本当にこんなことしてちゃいけない、こんなことしてやる、今度私は本当に情けないって、ね、悲しい気持ちになって、そしてですね、彼はそのように決心したそうであります。意識のもとでこう罪を自覚するとともに、その罪を悲しむということは大切なことですよ。実はですね、罪だ、あ、これはいけないということを自覚しながら、どこかでその罪を楽しんでる、喜んでる人はいくらでもいるんです。酒飲みで失敗したという人がたくさんいます、今もね。本当に、このぶつかってですね、逃げちゃった。何ですか、飲んでたから。ほんまずいですよ。結構な人がね、その躊躇の中で、逃げちゃうんですね、飲んでた。酒の上のこの事故ですよ、事件ですよね。まずかったと思いますよね。だけどもね、やっぱり酒飲みは酒が好きなんですよ。